時間です。毎月最後のこの時間は、住めば愉快だ宇都宮の宇都宮市長佐藤栄一さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
早速ブランドメッセージ言っていただきましてありがとうございます。
これ全部皆さんに浸透してきたんですね。
あ、そうですか。ね、喜んでいただける方と、うん、他にはどこが愉快なんだろうね、うん。これから愉快にしましょうということと、うん、周りちょっと探していただけば、うん、一つぐらい愉快なものってあると思うんですね。うんうん、それをどんどん自慢をしていただく。うん、宇都宮っていうのはどこにあるんだろう、その宇都宮には何がいいものがあるんだろう、じゃあ行ってみよう、あるいは移り住んでみよう、そんなことを狙ってます。
そうですよね、はい、何かね、私もよそから来てっていう、はい、栃木県民宇都宮市民なんですけれども、はい、地元の方って割合どうせみたいなのってちょっとありますよね、
うん、なんでですね、うん、あんまり自慢しないですもんね。
そうですよね、
むしろね、なんか悪いことを自分で自慢するとか、うん、自虐的っていうか、そういうことも、
もっともっといいところあるんですかね。
そうですね、
自信を持ってやっぱり発信していきたいと思いますが、はい、さあ11月が今日で終わりでも、はい、明日から12月って早いですね。
早いですね、あっという間にお正月、うん、そして今度はもうお盆になっちゃいますよね。
でも夜の楽しみはこれからいろいろありますよね。
はい、そうですね、うん、名物市になりましたけども、はい、中心部のライトアップが始まりました。
綺麗
ですよね、
オリオンスクエアとかオリオン通りとか、はい、バンバイ通りあるか、はい、それから日の町通りも中心部でライトアップが、はい、行われてますからね、は
い、これ年を越えて1月の11日まで行っていますので、ぜひ暖かい格好をして楽しんでいただきたいと思います。
わかりました、はい、さあ今日はですね、障害者週間についてのお話ということ
なん
ですね、
はいはい、そうです。12月9日は障害者の日なんですね。そして12月3日から9日までは障害者週間になってます。まあ、障害者週間は、まあ、目的として広く障害者の福祉についての理解と関心を皆さんに深めていただいて、障害者が社会参加の意欲を高められるように定められました。
具体的にはどんなことが行われる、はい、
12月5日土曜日の午前11時から12時には障害者週間街頭キャンペーンが行われます。またオリオン通り、 JR 宇都宮駅改札付近、ベルモールのカリオンプラザで障害のある方々が自分たちで作成した受産品、品物等を配布をしていただきます。
配布の他に何かイベント、はい、催しもあるんですか。
そうですね、今のお話したベルモールカリオンプラザでは、目の不自由な方を中心に結成されたシャボン玉合唱団によるミニコンサート、楽しいですよが行われます。
そうなんですね、はい、ぜひ皆さんもね、お出かけいただいて聞いていただければと思います、はい、この障害者週間、障害者の福祉についての理解と関心を深めておりましたが、実際には私たちとかどんな風にしていたらいいんですか、
ね、そうですね、障害のある方は外見で判断できる方と、そうでない方がいらっしゃるんですね。まあ、見て分かる方については周りの方もその障害について理解しやすいと思いますし、見守っていただきたいんですが、でも自閉症など外見では分からない障害のある方にとっては、周囲の皆さんの関心と理解がなくてはならないんですね。
自閉症ってどんな障害なんですか。
はい、自閉症はですね、生まれつきの障害なんですが、見たり聞いたりすることや感じることを、健常者と同じように受け取ることが難しい特性があるんですね。このため人と関わることや自分の気持ちを相手に伝えたり、あるいは相手の気持ちを汲み取るっていうことがとても苦手なんですね。行動も普通の人から見ると身勝手に見えるようなことがあるんですが、また日常の言葉や行動に強いこだわりを持ってるっていうことも特徴なんですね。
もしかしたら皆さんね、レインマンという映画、はい、そうですね、覚えてらっしゃるかも、はい、確かその主人公が自閉症でという想定だったと思うんですけれども、はい、何かこう自分の決まりごとにこだわったり、はい、あるいは自分の思っていること、こだわっていることに反することを押し付けられたりすると不安定になってしまう、はい、というようなことでしたね、
はい、自閉症の方は毎日の日課や生活の中でもいつもと違うことなんかがあると過敏に反応しちゃうっていう傾向もあるんですね。例えば自閉症の方がバスで、通勤や通学をしていて、いつもと車内が急に混み合ったりとかですね、 あるいは違う風景が出てきたりすると突然大声を出してしまったりすることがあるんですね。
でもそうするとやっぱり正直な気持ちとしてはちょっとびっくりしますけれども、はい、そうなんですね。でもそういう場合私たちはどういうふうに、
はい、そのような場面に出会った場合にはですね、決してあの気になめで見ることなく、自閉症の方が、まあ、脳の先天的な障害によってそういう行動を起こす特性があるということをぜひ前もって十分理解していただくことと、ぜひあの温かく見守っていただきたいと思います。
そうですね、はい、その本人が意識的に叫んでるわけではなく、はい、そういう特性がある、あるいはまあ特徴がある障害なんですもんね、はい、
まあ、その他独り言や同じことを繰り返していったりすることもあるんですね、うん、まあ、その時は何かストレスを感じていることが多いので、はい、周りの方がそれに対してうなずいたり、うん、あの同意をしてあげるとパニックを避けることができるんですね、うん、
まあ、そういう方ももちろんいて当たり前なんだよっていうふうに、はい、私たちも温かい気持ちで守っていかないとダメですね。
宇都宮市の子ども発達センターがあるんですが、まあ、自閉症の子どもたちのケアをしてますけども、近くに公園があって、まあ、砂遊びをよくしに行くんですね、そうするとあの中にはですね、大変理解をしていただいている方がご近所にいらっしゃって、道具なんかよく取り合いになりますね。
子供たち、ね、
その時にやっぱりあの優先してですね、使わせてくれたり、そういう配慮もしていただく方が徐々に増えました、そういうことはいいことだと思いますし、あのぜひ皆さんで温かく、見守って、そして一緒に遊んでやったり、一緒に会話をしてやったりっていうことをね、していただけるといいですね。
決して特別ではないわけです
ね、例えばの廊下なんかもですね、走ってる病院やあれ学校なんか廊下を走ってる時には、走らないでって言うと、何していいか分かんなくなっちゃうんですね、じゃあ走らないでそれ以外何をすればいいんだろうって考えちゃうんですね、だから走らないで歩ってねって言うと理解できるとか、
その一言が、ね、
そうなんですね、
はい、皆さんのご周囲の皆さんの温かい理解をということなんですが、はい、あの障害のある皆さんへの取り組みなどは今どういうふうな形で、
硬い話になっちゃうんですが、市では平成21年2月に第3次障害者福祉プランというのを策定しました、はい、これ障害福祉サービスの、まあ、一層の充実に向けて、まあ、取り組んでいく内容なんですが、12月1日発行の広報宇都宮、明日発行になりますが、はい、ご覧いただくければと思います、うん、またあの今日は受産品販売所っていうのがですね、作った、作品とか品物、そういったものを売るワクワクショップ U を紹介したいと思います。
前に市長から伺いました、はいはい、あの市役所の1階の市民ホール南に今年5月でしたか、はい、オープンしたんですよね、はい、でも受産品っていう言葉よく聞きますけれども、はい、これどういう意味なんですか。
これですね、あの障害のある方々が地域で自立した生活を営めるよう、うん、自ら作成した製品のことなんですね。それはもう食べ物もありますし、
お財
布、小物等なんかもあるんですね。
ワクワクショップ U ではどんなものを販売してるんですか。
サオリ織りとかですね、あとあの高齢者の方や障害の方にこれが広まって自由奔放にですね、好きに織ることで芸術性を発揮するという織物なんですけども、手提げバッグ、マフラー、あるいは工芸品、ビーズ細工、石鹸なんていう日用品もありますし、日替わり販売であの手作りパン、焼き菓子ですね、それとか豆腐プリン、こういう食料品も売ってまして、これがあの超列ができちゃうんですよ。
あら、すごいですね、
人気商品なんです今、
作られる方もやりがいがありますよね、はい、
そうですよね、喜んでいただきますしね。
ワクワクショップ U の営業時間、市役所開庁日の午前10時から午後3時まで、はい、ということです。お聞きの皆さんもぜひお出かけください。
はい、ぜひお越しください。
さあ、月の最後の宇都宮インフォメーションは、ラジオを聴きの皆さんに市長をもっと身近に感じていただこうと、佐藤市長が日頃考えていらっしゃることを自由に話していただくコーナーですが、はい、今日はどんな話題ですか。
今日はですね、あの最近オリオンスクエアの向かいに、はい、オリオン通りのオリオンスクエアの向かいにできたアンテナショップ、ミヤカフェについてお話をしたいと思います、
は
い、
私の周りでも行ったよ行ったよ、まだ行ってないのなんて話題になるんですけど、ずいぶんにぎわってるみたいですね。
本当ありがたいんですけども、うん、これミヤカフェはですね、11月1月の7日にオープンしました、はい、営業時間は午前10時から、夜の9時までなんですね、 で休みは定めてません、ですからぜひ足しげく通っていただきたいと思うんですけども、まあ、これは多くの市民の皆さんや、あるいは宇都宮に来ていただいた方、外来者の方ですね、餃子を食べに来たとか、お城を見に来たとかっていらっしゃるんですけども、そういった方々に宇都宮の資源とか魅力とか価値、これを知っていただこうということで、この宮カフェに行くとほとんどのものが揃ってるよ、まあ、そういうものにしたいと思ってます。栃木 SC ブリッツェン、自転車のブリッツェン、あと、バスケットのブレックスとかですね、そういう宇都宮の資源というのもここで、知っていただけるように、イメージのアップにもつながると思うんですね。でそれと1階は宇都宮の農産物とかが直売してるんですね。それとケーキとかですね、宇都宮の、いくつかのお店屋さんが出してくれてるんですよ。いつも狙ってる私商品があるんですけども、もう4回ぐらい行きましたが、毎回売り切れで、市長さんもう少し早く来てもらわないと困りますってお店の方に言われるんですけども、なくなっちゃうんですよ。野菜なんかもそうなんですよね。で2階がレストランなん
ですよね。
このレストランがですね、なんとカクテルが333種類あるんです。すごいんですよ。
でもやっぱりカクテルの街ですからね。
カクテルの街です。でジャズの街なんで、ジャズの演奏するコーナーもあるんですよ。外にはオープンデッキがありまして、ちょうどそこに座って、正面を見るとオリオンスクエアのステージが見えるんです。
おしゃれです。
下にはオリオン通り。おしゃれで、ぜひ行っていただきたいと思います。3000円弱で飲み放題、食べ放題の夜ディナーをやってます、
ね、そうなんです。
20人ぐらい連れて飲み放題食べ放題だよ
全部食べ放題でもやっぱりそれが中心部のオリオン通りにあるっていうのがまず意味は大きいですよね、
まあ、中心市街地にテコ入れてさまざまなイベントやってきましたけども、イベントは365日できないんですよ、だから工場的な仕掛けも必要だということで、まあ、このアンテナショップを進めたんですけども、まあ、これに合わせてですね、先ほど言っていただいたブランドメッセージの住めば愉快な宇都宮、まあ、これをどんどん広くアピールして、そして宇都宮に来ていただく、そして宇都宮に来ていただいた方にはこの宮カフェで宇都宮をさらに掘り下げて知っていただく、そして宇都宮をゆくゆくは気に入っていただいて、次の住みかとして移り住んでいただく、まあ、そういうイメージを作って戦略をこれ進めてきました。
11月7日にオープンしたばかりですけれども、今後の宮カフェ楽しみですよ、
いいですね、素敵ですね。
地元の方も誇れる場所だし、よそからいらっしゃった観光客の皆さん もうここに来れば、宇都宮の良さがすべて分かる、ゲット詰まってるということですから ね、まだの方もぜひ
ぜひお願いいたします。お願いいたします。
明日から12月、忙しくなりますね、
さらに。そうですね。まあ、変わんないですよ。365日。
そうですね。お元気でお過ごしください。
はい、ありがとうございます。
佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただきました。
ありがとうございました。お世話になりました。
詰めば愉快な宇都宮インフォメーションでした。